今週も始まりました月曜オリジンアワーでございます。3月14日月曜日、鈴川サーキットの鈴です。お願いします。
鉄筋ビビンバの龍平です。
はい、
お願いします。あれ、これまだ言わないの？タイミング分かんなかった。
あ、ごめんね。これあ、ね、そうですよね、
初めてなんで、
はい、
許してください。そういう流れから
も何も言ってなかったからね。で、あの、はい、相方の、
はい、すみません、うちの相方がすみません。何も一年やってきていろは何も分かってない。
すみません、自分は悪いと思ってません。
大丈夫です。
悪いとは思ってませんからね。
いや、面白かったから言いやす
い。すみません、ちょっとあの今回じゃあ、はい、あの鈴川サーキットのオリジナルにあの、はい、お邪魔させてもらいます。鉄筋ビビンバです、よろしくお願いします。
お願いします。
オリジンチャンプルやないかいって感じですね。
そう、僕らそうですね、もうぶっ続けでやってるので、ね、シンプルに萌子が進化したみたいな感じ。
確かに女だし。
なんか系統もなんかそんな感じで、
なんかね、
不思議な感じなんですけど、
若さだけが違うっていうな。いやいや、悲しいことに。
いやいや、悲しいですね。
悲しいとか言うな。
悲しい、いや全然それは。
いやいや、すずさんもお若いですよね。
優しい。大人。
一番髪が大学生だから。
本当に。
そうよね、
一番髪色大学生なの
に。
体にパステルカラーが多い。
はい、今日は鉄筋ビビンバの2人に来てもらったんですけど、初ですよね。
初ですね。
初めてですね。
ね、はい、どうしよう、もうちょっとなんかすごい、なんだろう、正直絡みづらいっていうか。
めちゃくちゃはっきり言う。すごいはっきり言う。言葉選んでるかと思ったらめちゃくちゃダイレクトに。
もうすごい、なんだろう、キャピキャピしてる、
キャピキャピしてる、
してる気がする。
あ、でもすごいよく言われます。
え、でしょ。
そうですね、何してもフレッシュって言われます。
そうそうそう。今いくつ？
今21ですね。
自分が20歳ですね。
あ、本当？
そろそろ21になる。
うん、そうだね。
そうなんだ、
早生まれなんで。
うわ、なんかこのテンションがな、なんかちょっと。
すいません、すいません。え、苦手ですか、僕らの。
すごい苦手。
すごい。俺らの中ではスーズーさんの方がテンション高いってイメージ。
え、本当に？嘘。うん、いや、なんか一応私はこう見えて、あの、人見知りだから、すごい。
え、そうなんですか。
そうなんですか。
そうです。そうなんですよ。
なんか見かけによらないですね、なんかイメージ。
もうサーキーがいないからもう困ってて。
あ、本当に。じゃあ毎週苦痛ですね。
苦痛。
苦痛。行っちゃうんですね。
本当にもういつもサーキーの後ろに隠れて、なんか会話に入ってる感出してたから。
あ、
えーとか、あーとか、あの、相槌だけやっとけば。
それ参加してます。
参加してる感。
入れてます。
そう、だから、どうしよう、なんか今日は何の話しようかなと思って、でちょっとプロフィールとか見てたんですよ、お二人の。
はいはいはい。
そしたらなんかね、いろいろ気になることがあって。
お、はい、
なんだ、龍平くんは、
はい、
趣味が帽子集め、まあ、いつもね帽子かぶってておしゃれだなと思ってるんですけど、はい、帽子集め、筋トレ、
はい、
サウナ、
はい、
麻雀、
あ、麻雀、
ボーリング、
はい、
当たってます？
まさしくです。
どこがキャピキャピしてるの、これの。
なんかそう、おじさん感すごいと思って。
そうですね。
そうなんだ、ね、なんか今の子ってボーリングやるんだ。
ボーリングしますよ。
もうボーリングが世界で一番嫌い。
なんとなくわかります。
わかる、
なんとなくわかります。
だってなんか、あの、なんて言うんだろう、はこのガーターにしか行かんからさ。
あ、
うん、
じゃあ練習っすよ、練習。
じゃあさ、そのさ、なんか離れたとこになんか立ててさ、なんか棒、なんか球転がしてそれ倒してさ。
そうそうそう。
だから何って。どういうことなん。
スポーツって大体そうだろ。
だから何
大体そうだろ、何でも
倒したから何っていう。
本当だから、もうボーリング数多分15点とかしか取ったことない。
15点
とか。ギリギリ10点いくかいかないかくらい。
すごいな。
うん、で正武くんが、
はい、
ランニング、キャッチボール、はい、ツイッター、ツイッター漫画、何これ、探り、
あさりですね。
あさり
あさり、
ツイッター、
あさり、当たってる。
ツイッター漫画、あさる、あさる、
ああ、そういうことね、あ、そういうことね、
貝の方じゃないです。
なんかさ、あ、会う たんびにさなんか黒くなってない？
いやいや
なんかなってない？
まだいたんか事務所に黒いじりする先輩
もうやられてたんだ。
いやラムちゃんさんいるんでもう俺は、うん、さそのポジションいけないなと思ってたんですけど、
確かにランニングやってるからかなと思って。そういうわけではない、ジグロ。
いやなん、いやジグロではないはずなんですよ。自分もあのちっちゃい頃のアルバムとか見ると、うん、2歳の時とか、うん、めちゃくちゃ白いですし、
だからなんでそんな黒いの？
なんですかね、なんか
焼けやすいんかな、
多分焼けや、なんか闇を抱えてるから、それが徐々に外に出ていってるんかも、内側からだから、ま、かやばいぜ、なんかゆくゆくある魔法とかになるポテンシャルはあるかもしれない、
漆黒になるんじゃないあーそっか。
そうです、ね、
え、若い子たちってさ、なんかあのもう本当になんだろう、若い子に聞くあるある質問かもだけど、
あ、いいそうそう、
あのなんかどこで遊ぶの、遊ぶ場所とか何して遊ぶの今の若い子たち。
そうですね、あの雀荘に行って
え
朝までみんなで麻雀するです
か、ね、朝までえ
だよなおいおい、ジジイと一緒にすんなよで俺もおっさん枠に入らんといけんそんな子せんよ。
でもラウンドワンとか結構若い子いますよ、ボーリングとかしてたら。やっぱり
元気やね、やっぱりね、
いますいます。
うわーすごいわ、
まあ、遊ぶつっても本当になんかカラオケとかそういうのとかですかね。 あと自分らで言うと本当に、う
ん、ドライブとかかな、
まあ、ドライブとかその飲み会とかも一応まだ遊びに入るよな、最近の増えた遊びみたいな感じで。
もうすずもねドライブが好きなんだけど、
そうなん
ですね、もう極力もう人に会わないように、あのコロナだからとか関係なく、はいはいはい、人に会いたくないから車でもう遠出したりとか。
あ、ドライブって一人で？
あ、うん、旦那さんと。
あ、なるほど。
そうそうそう、
あ、いいですね。
そう、ドライブは好きだけど運転は嫌いだから運転して
もらってすごい立ち悪いタイプ。あ、
僕と同じタイプですね
そうなんだ、
本当に気をつけた方がいいですよ助手席で真ん中の肘掛け独占するのやめた方がいいですよう
わ、めっちゃ独占してるバレてたわ。
いやあ、そうなんですね。
そうなんですよ、
あんま本当に人見知りってイメージがないので自分らでは。
そうなんだ、う
ん、なんかイメージと違う、うん、
本当にもうめっちゃコミュ障だよ、う
ん、そうなんですか、
うん、もうめちゃめちゃ。
コミュニケーション力お化けだと思ってました
いやいやいや、どういう風に見えてた？
人からコミュ力も吸い取っていくタイプのもうすごいコミュ力の持ち主だと思って
た。モンスターやん。
すれ違ったら友達だと思ってました国際通り歩いたら後ろから長蛇の列すんみなが
ゲームみたいないやもう本当にもう苦手なんですよね。
そうなんですね、う
ん、なんかしかも一番はなんか年下っていうのがちょっと絡みづらいかも。
あ、
今まで本当にいなかったから。
あ、そうですね、最近結構
そうそうそう
バッてきましたからね、うん、俺ら世代が
もうずっととすずも高校生ぐらいからやってて、
はいはい、
大人になっても入ってくる人はおじさんだから、
はいはい、
そうそう、もう年上みんな、
はいはい、
だからもうね、なんかずっと後輩みたいな感じだったから、
うん、
この後輩との絡み方がわからない、
確かに
接し方がわからない、もうずっと先輩先輩って感じだったから。
そうっすね、おじさんしか入ってこなくて、うん、若い子入ってきたと思って蓋開けたらそいつの中におじさんっていう余計ややこしいことになっちゃってすみません俺の相方が
おじさんだから、
ね、ややこしいですね本当におじさんリバーシブルって変なことになっちゃって
はい、たくさんなんかコメントも来てます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、沖縄大好きさん、ラオワン行ってたな、ボウリングもバッティングセンターもしてたし。あ、なるほどね、バッティングセンターもう2回くらいしか行ったことないかも。
そうなんですか、
マジですか、
う
ん、
それこそ先輩に連れてってもらって、
うん、
もう全然打てないからもう楽しくないからやりません
って
帰りました、もうすぐやりません
って。先輩に連れてってもらったのに
連れてってもらったのに
すごい
あとはなんかいろいろ来てますね。
びっくりした、総括したんかと思った
ああ、沖縄大好きさん、確かにすずさんコミュ力高いイメージあった。そうなんだ、
そうですね、
高いイメージあります、うん、めっちゃ、
めっちゃめっちゃ人見知りだけどね、もう今だからすっごい頑張って喋ってるもん。
へ
え、
うん、ちょっとあんま言わない方がいいですあの本人たちの前では
頑張られてる、
僕らの前で頑張らせてるんだって思っちゃうんで、
すごいね、
すいません、
正直に言っちゃうからさ。もうあ、万代さん、 昔首里のスタジオで放送してた頃、祭りのレポートにも行った時やっぱり緊張しました。あ、なんかそう、あのまだスタジオが首里にあった時に、まず高校生だったんですけど、あのこの時はケイチャーさんと響さんとラジオをやってて、水曜日に、うん、そうもうね怖いさ、あの2人、
まあ先輩ですしね、
そうなんか響さんは見た目が怖いし、うん、ケイチャーさんはなんか話通じないっていうか、なんかね、
確かにもう
その中に急に入れられて、はいはい、でなんか何だったかなんかお祭りやってて、じゃあちょっと鈴は外に中継に行ってきてみたいな感じで行かされて、
はいはい、
なんか大きい声でうんこって叫ばされたりとかして
すごいな、
でしょ、
すごいラジオ、
JK だよ一応花の JK、 うんことか言って、でしかもみんなから見たら一人だからさ、
あそっか、
うん、な何かあのちょっと多分マイク的なのは持ってたけど、あの子一人でなんかうんこって言ってるみたいな、旗から見ればそういうこともねさせられて、
えげつないでっかいの踏んだのかなどんなどうなるどうしたんだろう
ね、もうねすごかったよ、もう響さんもさ、なんか鈴がなんか学校でなんかなかったのとかって振られて、
はいはい、
でもう頑張って喋ってるのに、その時はこの対面みたいな感じで座ってたから、
はいはい、
目の前にいて響さんが、
はいはい、
鈴が一生懸命ちょっとあわあわしながら喋ってるのに、めっちゃ真顔で髪の毛食べててね、怖いでしょ、
髪の毛が上がらん、意味が上がらん、わけが分からん、
だからわけ分かんないのよ、もうなんかね、あの人ちょっと髪長かったから、
はいはい、
そうもう手使わずに、なんか顔こうなんか横に動かしてパクパクして、もう喋れながら何この人もう怖いと思ってすごいメンバーでした、あの時は本当にほら万代さんも無茶振りすごかったですもんね、あの時ね、すごかったよね、本当にあれも神回だと思うよ、だってみんな見えないさ、
神回もややこしいですけどね神回どっちの神回か分からない
確かにもう本当にだからもうね、あの時全然するお笑いも分からないまま、
そうですね、で
お笑いに、はい、なりたくて事務所に入ったわけでもなかったから、
うん、
全然お笑いも分からなくて、そうな
ん
すか、そうそうそう、
なんかそのエピソードも一応結構なんかちらほら聞くんですけど、しっかり分からないんですよ、うん、自分ら若手で、
あ本当最初ね、すずタレントで行ったんだけど事務所に、
はいはい、
でもその時はまだお笑い部門と何だっけ、
大勢さん、
あ大勢しかなくて、じゃあお笑いにみたいになって、あ分かりましたって言ってそのまま入って何も分からないままで、おじさんたちに囲まれて毎日稽古してみたいな感じ、
すごいっすね、
うん、そうだからもう本当に何にもなんかお笑いが好きとかじゃなかったから、急にじゃあもう来週からネタ書いてきてねとか言われて、ネタ書いてやってとかでしたね、
すごいっすね、なんか嫌、
うん、
だっつってやめようみたいにならなかったんですね、それで
ね、だからそれがさ、もうあれだったのよ、このもうその日事務所に最初電話して、なんか入りたいですって言って、じゃあいついつ来てくださいみたいな、
はい、
で事務所に行って代表と話して、でちょっと見学してから決めたいですって言ったわけ、
はいはい、
そしたらいやもうねこういうのは今日で決めた方がいいよみたいになって、あじゃあ分かりました入りますって言って、もうチャランポランだったからJK だったから、あじゃあ入りますって言って、じゃあ下になんかみんないるから挨拶しに行こうって言って、あ今日から入団しましたなんか鈴ですみたいな感じで言ったら、ブーブーさんが、
はいはい、
女の子だしまだ初日なのに、ブーブーさんがどうせすぐ辞めるよって言われて、え何この人怖と思って、それでいやもうなんかあもう絶対辞めない子って火がついたというか、
は
だけどいっぱい休んでますけどね、休業はいっぱいしてるんですけど、
辞めはしないと、
そうもうね、それでなんかもう大変だったけど頑張りました、もうあの沖縄市から通ってたから鈴、そう毎日もうバス乗って帰りは先輩とかに送ってもらってたけど、もう行く時は学校から直でバス乗って行って、でもう事務所に入るのも怖かったから、
うん、
なんか友達となんか電話してギリギリまで、はいはい、稽古が始まるギリギリまで電話して、でなんかもう渋々稽古行ってみたいな感じでしたね。でもあの時は楽しかったけど、そう人見知りだったから本当にみんなおじさんしかいないからさ、
うん、
話も通じないっていうか、なんか、
まあ、合わないですしね、そうそうそう絶対
ね、もう急に本当にもうすぐも もうバカ丸出しな感じだったから、もうみんなとなんか稽古で会議してとか、もう落ち着きがないからちょっと怒られたりとかしたけど、そう、そんな感じでしたね私は。
はあ、なるほど。
2人はなんか大会に出たんだっけ。
そうですね、高校生の時にあの、うん、お笑い高校総体っていう、その沖縄の高校生でお笑いナンバーワンを決定しようみたいな大会があって、うんうんうん、それに出場した時になんかその大会に絡んでるのがオリジンの芸人さんとかで、
うん、
その時にちょっとなんか声かけていただいて、オリジンちょっと来てみないみたいな。
あ、それでもうすぐ入った。
あ、でも結構入るまでは時間空きましたね。
だから
ちょっと正竹もまだ芸人やりたいのはなかったんで、
うん、
その時は、
うんうん、
その1年大学生になって、うん、なんかバイアスロンだった、バイアスロン、
お笑いバイアスロン、
バイアスロンの準決勝ぐらいで、うん、シュリさんたちに会って、うん、シュリさんから声かけてもらって、そこで決めました。
あ、なるほどね。
ほとんど入りたかったんですけど。
あ、なるほどね。あ、コメントもねいっぱい来てますね。万代さん、ナインボールの元代さんが来た時、なんかいたんですよ元代さんって人が、元代さんが来た時、元代さんのネタのダークディフ、ディ、うん、ダークディフェンスと叫んで丸くなるネタをして、丸くなった元代さんに攻撃しても痛くないか検証するのもありましたね。
ちょっと待ってください、あの万代さん子さんアピールが過ぎません。他のリスナーにマウントを取っていって
る。あ、鈴が、あ、誰かが、全然覚えてない。そういうのがあったっけ。なんかいたんですね。
元代さんは蹴られたんですか。
多分蹴られたってことですよね。なんかクズで有名でしたよね。そう、
クズで有名な人を丸めて蹴るは本当にただいじめてるだけじゃないですか。いや、みんなで嫌なやつをボコボコにしよう。
もうちょっとね、記憶がちょっとあれだから間違ってるかもしれないけど、なんか、待ち合わせ、ネタの待ち合わせかなんかに遅刻してきて、なんで遅刻したって言ったら、タコライス作ってたって言ってたんじゃなかったですっけ。そう、なんかそういう意味やからね、人モテルさんっていう方は。
なんで万代さんがすごい分かってる。すごい知ってらっしゃる。
あ、懐かしい。まあ、そんな感じでしたね。あ、え、沖縄大好きさん、僕は高校生の頃ゆか夫婦で鈴崎知ったけど、なんだかんだ鈴川サーキット面白いから見てます。え、嬉しい。え、僕が専門学生の頃にオリジンアワーとオリジンチャンプリでお二人が番組やっているのを知って、てからは今に至りますね。
みんながファン歴を公開し始めて。
ファン歴が。
そうなんだ。ゆか夫婦ナッツ、もうこの時もまだすぐ高校生だったから、なんか学校休んで行ってた気がする。
すごいですね。
ねえ、なんかそういうの憧れじゃん、ちょっと仕事なんでとか言って。
あ、
かっこいい。言わなかったけど、
モデルとかのイメージですかね。モデルとかで なんかあれけど、毒もとか。
しかも全然大した役ではなかったんですけどね。
いやいや、全然それは本当にすごいと思いますけど。
はい、でちょっと、また後半に、先週、ちょっと映画の話したんですよ。私、はいはい、映画が大好きで、またちょっと引き続きしたいのでですが、いいでしょうか。
はい、もちろんです。
映
画見る？
あ、見ます見ます。
洋画。
洋画好きです。
あ、本当？
見ますよ。
見る？
はい。
見なそう。見てないでしょ。
すごく見ます。すごく見ますよ。
じゃあちょっと後半で、
はい、
映画の話したいので、一旦 CM 行ってから。またその話をしたいと思います、はい、でツイキャスでも配信しているのでコメントお待ちしております。でメールもお待ちしております。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字です。はい、それでは一旦 CM お願いします。
はい、受けたまりました。はい、
JTA で行くオリジンお笑いライブ in 福岡開催します。
開催する場合、
3月19日土曜日18時開演、福岡市大名 MK ホールにて、全席豪華沖縄お土産付き。
お土産付く場合、
今回は沖縄からのお得なツアーもあるよ。詳しくはオリジンコーポレーションのホームページをチェック。
バイバイ。
ん、言うと思ったわ。
はい、 月曜オリジンアワーやっております。鈴鹿サーキットスーズと、はい、
鉄筋ミーメンバーリュウヘイと
鉄筋ミーメンバー正武です。お願いします。
お願いします。
はい、
はい、でですね、ちょっと映画の話をしたいんですけど、先週は、私があのファイトクラブっていう映画があって、それがめちゃめちゃ好きっていう話したんですけど、なんかちょっとね、はい、過激なシーンも多いんだけども、はいはい、なんか内容が濃ゆいというか、なんだろう、すごい私はなんか打ち当たりするところがいっぱいあるような内容、なんか今の現代社会にも言えるような感じの内容で私は好きなんですけど、今またちょっとね、あのインセプションっていう映画わかる？
インセプションわかんないです。
インセプションっていう映画もめちゃめちゃ好きで、今もう昨日も今日もね2回ずつくらいもう見たんだけど、
同じやつをですか？
同じやつ同じやつをね、何回もで、あれなんていうの、何回も見てなんか気づける映画ってあるさ、なんかあーみたいな、そう、それが好きだから何回も見返したりとか、あのあれよ、ずっとじっと座って見てるわけじゃなくて、もう覚えてるからなんか流しながらなんかしたりとかするのが好きで、もう流しっぱなしにしたりとかするんですけど、はいはいはい、このねインセプションっていう映画が、まあ、簡単に言ったら人の夢の中に入って、その中でなんかその人にアイディアを植え付けるみたいな感じ、ちょっと難しいんですけど、例えばすずが、劉兵が寝てる時に、
はいはいはい、
あのすずがなんか装置みたいなのがあって、うん、その劉兵が今見てる夢の中にすずが入って、うん、でなんかそこでなんかいろいろするんですけど、このインセプションっていうのが植え付けるっていう意味で、
うん、
で人のなんていうんだろう、潜在意識、
はいはいはい、
ってあるじゃないですか。そこにすずがこの潜在意識を植え付けて、なんか自分のアイデアだと思わせるみたいな、なんかちょっと難しいんだけど、なんだろう、この内容的にもこのこの社長とかこのすごい人たちってやっぱり狙われやすいじゃん、なんか何かと、
はいはいはい、
でこの人たちもこの夢とかをあの狙われやすくて、この人たちはもうそういう訓練を受けてたりするのよ。この自分が夢の中に入られた時に、潜在意識がなんか作り出した人たちがなんか守るために、そこでなんか攻撃してくるとか、
はあ、
この危ない、危ないというか、この大事な自分の情報を抜かれないためになんか襲うとか攻撃するっていう訓練を受けてる人たちもいて、でそのその社長の息子、社長がもうちょっと死にかけてて病気で、
うん、
でこの息子はそのお父さんを継ぐんだけど、なんかもう一人の会社の人が継がれるとちょっと嫌っていうか、なんか自分たちの会社に不備っていうか、
うん、
なんかもう潰したいから、で潰すためにそいつのなんか中に、あとは継がない方がいいっていうアイデアを植え付けてっていう話なんですけど、あ、大丈夫ですか？
大丈夫です、ね、なんか難しい映画ですね。
あんまりわからんかったんで自分に植え付けてもらっていいですか？しっかりわかるやつを、
うん、俺めっちゃあれなんですけど、うん、バカにしてるとかじゃないんですけど、うん、スーズーさんがそんな難しい映画見るんだと思って、
でしょ、思うでしょ、
ちょっとびっくりしてます。
それだから あれを一応バカなのはバカなんだけどちゃんと見て予習してきたから、今日はちゃんと、だから話せるんだけど、ちゃんと、
はいはい、
本当に難しくて、この内容が、
難しい映画っすね、
そうそう、この作ってる監督も、もうなんかちょっと変態っていうか、もうやばい人っていうか、そういう難しい映画ばっかり作る人だから、
はいはい
はい、そういう感じなんだけど、もうなんかねすごいから、もう見てほしい、本当にすごいわけよ
すごい、さっきまでスラスラ喋ってたのに今すごいしか出てこない一瞬で元に戻ってしまった
そう、もう好きすぎてさ、しょっちゅう見てる。
でもなんか いいです。なんか実際に、なんか意識してるのか分かんないですけど、うん、実生活あるじゃないですか、あれこれ俺が言ったんだけどなみたいなやつが、あれとかも関係してるみたいな、はいはい、感じがして、
なんかそう、なんかなんだろうな、自分もさ、あれこれ夢だったかなとか、あれ現実だっけなみたいな、
ありますあります、あります、
もうそういう、なんかもうこの映画の中でも今夢なのか現実なのかちょっとわからないところもあったりとか、
それ聞いたらなんか、あ、もしかしたらみたいな思っちゃいません、ね、現実でも。
そうで、なんかこの、映画の中では普通はちょっと危険なんだけど、夢の中に入るじゃん、でまた夢の中でもう一回夢の中に入るわけ、
はい、夢の中で夢見てるみたいな感じですか。ああ、なるほど。
そう、今ここが夢だとするじゃん、
はい、
でなんかもう一回寝るんですよ、もう一回寝て夢見てっていうのを3回、うん、3段階やるんですよ。
はあ、
そうで、なんかね、この映画のその好きなところは、夢ってまだなんだろう、いろいろ解明されてないじゃん、なんかいろいろわからないことが多いから、はい、その分からないところはちょっと濁しつつも、でもなんかちゃんと辻褄が合うような内容になってて、だからこの目覚めるときはどうするのとか、夢の中で死んだらどうするのとかあるんだけど、それもちゃんとあの理にかなってるっていうか、
なるほど、
ちゃんとなんか合図があったりとか、なんか音楽で目が覚めるんですけど、音楽が聞こえてきたらもうそろそろ目覚める時間っていう合図で、目覚める時もあの、まあ、死んだら目覚めるんだけど、この3段階やってるから、この一番下の階、一番下の夢で、一番下の夢とこのもう2つの夢を同時に死んで、なんか段階を踏んで目を覚めないと、なんか虚無に行ってしまうみたいな。
はあ、なるほど。
そうそう、もう虚無の世界だけで、潜在意識だけが広がってるあの世界、
はいはい、
でもう何が現実かもわからないまま年老えていくみたいな感じなんですけども、虚無って何ってなるじゃん。
まあまあまあ、そうですね。なんかまあ
何って
ちょっとね、なんかカッコつけて言ってますけど、
そうそうそう、もうだからそっからよ、もうだからすずはなんかもうこの虚無から調べたりとか、潜在意識ってちゃんとは説明できないから、すずも、もうそこから調べたりとか、そういうなんていうんだろう、解説とか考察とか見るのが好きです。
あ、すごいです。なんかすごい映画をしっかり楽しんでますね。
そう、
楽しんでた。
なんかなんだろう、雰囲気がめっちゃ好きだから、すずも夢だからさ、なんていうんだろう、このちょっとネタバレになってるかな、大丈夫かな、まあネタバレになるかもしれないからちょっと聞かないでほしいんですけど、はい、なんかこの夢の中で夢を見るとか、なんか今もう一回夢を見たいから夢を見るとか、もう私も全くそうなんですよ。もうすずめっちゃ夢見る人で、でめっちゃ夢も覚えるし、
はいはい、
なんかこの昔本当にすずすっごいなんか悩んだことがあって、
はい、
なんか自分が今この見てるものって現実かなって、
あ、
なんか哲学みたいな、なんか今自分の目に映ってるもの全部そこにあるのか、自分はそこにいるのかみたいな感じで、もうすごいなんかもう悩んだことがあって、
はいはいはい、
自分はいるのかとか、でマトリックスって、
あ、はいはい、仮想現実世界にみたいな、
そうや、そう、もう映画多分見すぎてそうなってるのかもしれないけど、もうそれですごい悩むことも あるくらい、なんかもうか、なんだろうな、世界に入ってしまう。だからなんかこの夢とかも、すずインセプション見る前からもうずっと夢はめっちゃ見るし、1日も 4,5 個とか4個とか5個とか見てめっちゃ覚えるし、夢の続きが見たいから寝るし、なんか夢見たいから寝るみたいな感じで、もうそういうのを考えすぎて夢の中で、あ、今夢だって気づくようになって、そうたまにね、毎回ではないけど、めっちゃたまに、あ、これ夢だ、
わかる、これわかります、めっちゃわかります、
嬉しい、あるよね、
ありますあります、
めっちゃたまにね、
でも俺の友達もなんかあるって聞いたことがあって、なんかだから夢の中でなんか化け物に追われてる夢を見て、その時にこなんでこんなことしないといけないってなんか切れちゃったらしくて自分で夢で、で考えたらあそうか夢だみたいな、で夢って気づいたらしくて、あ夢だったら何でもいけるってなって、なんかそっからなんか知らんけどあの無敵になったらしくてなんか夢の中で大暴れしたらしいんですよ
すごい大暴れしたんだ。
そこまでいけるやつがいるらしく、いるんで。
なんかすずの場合はなんか何回も見る夢ってあるさ。
はい、ありますあります、
うん、その時に気づきやすくて、あまたこの夢だみたいな、ってことは夢だってなって、でこの今自分が見てる夢とわざと違うことをしてみるんですよ。なんかいつもは例えばこのまっすぐの道行ってたけど右に曲がってみようみたいな感じで曲がると、なんかその途中で目覚めちゃうんだけど、いつもと同じようにあえて進んでいくと最後まで夢見れるとか、なんか不思議、なんか そういう体験が自分も昔からあって、
へ自分あるのがこのなんかいつも、なんかいつもよく見る夢っていうの俺もあるんですよ、
うん、
この夢よく見るなっていう夢あるんですけど、うん、その後どんな夢だったか思い出せないんですよ、その夢だから。夢の時だけあこれ見たことあるってなるんです。
あこの寝起きの時だけ覚えてるとか。
あ寝起きは多分覚えてるんですけど、寝起きも覚えてないですね。
ああでも
どんな夢なんだろうって。
じゃあ同じ夢見たって分かんねえな。
なのになんか夢の中で同じ夢、うん、これ何回も見てるんだよなって思う夢があるんですよ、
うん、なんか思い出せないよね。なんかそういうのも分かるかも。
思い出せないんですよ、
うん、俺風景だけ覚えてます。風景っていうか、うん、なんか多分でっかいなんか街みたいな、なんか街の廃墟っぽいところの、ここの廃墟の上のところから見下ろす景色が毎回同じみたいな、で起きた時に、うん、あまたあの夢だみたいな感じで、なんか
それってさ、なんかどこってなるじゃん。
はいはい、
すずもなんかよく、いやこれ絶対見たことない場所だったけどな夢でって思うけど、
うん、
なんか絶対どっかで見てるらしいね、なんかね、うん、見てるものが情報として夢で見てるみたいな。でちょっと今びっくりしたんですけど、はい、あのツイキャスでキャンキャンのとっちゃんさんがインセプションの話めっちゃ好き、選手のテネットの話もよかった、まさか聞いてくれてるんだ、
すげえ、
ありがとうございます。
テネット見た？
見てないです。
テネットも
テネットも面白いですか？
テネットも面白い。テネットもね、先週も見た、先週3回くらい見たかな。もうしょっちゅう本当に映画ばっかり流して見てるんだけど、テネットもね本当にすごい。なんかなんだろう、あれは本当にもう科学っていうか、頭がいい人じゃない、頭がいい人でもちょっと難しいと思う。この時間のなんか逆行とか、時間が前に進んでる人と逆に進んでる人がいてとか、
へ
そうそうそう、なんかそういうなんか、ね、なんだったかな、エントロピーがなんかね減少するとそうなるんだったっけな。
すいません、エントロピーって何ですか？
そう、だからエントロピーは分からないけど映画の中で言ってる。
エントロピーとかは自分一応工業科なんで習うんですけど、
おすごい、
教科書に、載ってないですよ、うん、エントロピーが増えるとその時間云々みたいなのはちょっと自分の教科書には載ってなかったです。多分著者が違うと思います。すいません。
もうさ、だからこの映画も本当にエントロピーってなる、何ってなるじゃん。そしたらもう本当にもうこの科学の勉強というか、もう授業みたいなの受けないと、
うん、
受けてもちょっとまだ理解ができないっていうか難しいんですよね。なんかいっぱいそういう用語が出てきて、
うん、
でもなんだろう、すずのあの映画はこの普通の現実ではありえないことが起こってるのに、主人公がめっちゃ飲み込み早くて、
うん、
なんかなんだろう、冷静というか、それがなんかまた面白いんだよね。普通え何々ってなるところ、あなるほどね、わかりました、じゃあこれでみたいな感じ、もうすって多分理解して入ってる感じとかが面白くて。
面白いはお笑い的な面白いですか？おいなんでお前分かってんねん、突っ込むところあるやろみたいな、そういう面白いですか？
もうそれはね、あもう末期ではない、突っ込み末期ではない。
やばいな、向いてないかもしれないじゃん。
でテネットってさ、あれなんだよ、逆から読んでもテネットなんだよ。
あれですか、あの映画で、
テネット
新聞紙みたいな。
そうそうそう、
例えがバカ。
つまり新聞紙ということです
、ね、頭良さそうにバカなこと言ってるすごいバカだ。
そう、なんかそういうなんかもう細かいところがいろいろなんて言うんだろう、あって好きですね。
いろんなびっしりとなんか情報が詰め込まれてるみたいな、新聞紙みたいですね
一緒だ、レベル一緒だ。新聞紙み
たい、いろんな情報がねたくさんあって一から勉強しないとわからない、新聞紙みたいですね、テネットは。
あとはもうでもめっちゃ見たんだけど、あと あれかな、ね、実話系も好きなんだけど、ちょっとホラーでちょっとグロいから、すずもグロいのは苦手だけど、はいはい、ゾディアックっていう、本当の話かな、本当の話に基づいたやつかな、ちょっと分かんないけど、なんか
ゾルディックですか、
ゾディアック、
あそのハンターハンターに出てくるあの暗殺一家の名前じゃないんでゾルディック系じゃないんです
いません、
俺も似た路線の考えてたのに
ゾルディックって聞こえてて、
ゾディアック、
そ
うゾディアックっていう名前の殺人鬼がいて、
あ惜しい、
おおそう近い近い、殺人鬼がいて、そいつがなんかいろいろこの連続殺人を起こすんですけど、もうなんかオチが本当にもうなんかなんでっていうか、すごいなんかもうモヤモヤする、
うん、ありますね、でもそういうの、
うん、本当の話だから、うん、なんかあそっかっていうような感じ、でも本当にあったっていうのが怖いのと、でもこの犯人も、まあ、ちょっと言っちゃうとわからないまま終わるんですよ。
ああそうなんですね。
そう結局でもちょっともうネタバレしない人は本当に聞かないでほしいんですけど、連続殺人があって、でそいつ新聞社記者になんか自分いついつなんか誰々っていうか殺しましたみたいな、
はいはいはい、
送ってくるわけで、送ってきて、でそれをしょっちゅうなんていうの、教えてくれるのよ、自分殺しましたみたいな、
はいはいはいはい、
でも、それが11人殺したんだったかな、11人だけど実際に本当にゾディアックが殺したっていう、証拠があるのは4人くらい、3、4人くらいで、だからこいつもただ目立ちたくてやってるみたいな、
はいはいはい、
もうみんなが騒ぐからまた殺されたとか、このテレビニュースになったり新聞になったりするので、多分殺してるみたいな感じだったかな、で結局犯人はこいつだってなるんだけど、こいつっていう証拠がもう一切なくて、で、あやっぱり、で時間が経って、いややっぱこいつだってなって、裁判中に病気で亡くなるんですよ。
へえ、
だからもう捕まえきれなかったというか、もう結局本当の犯人はわからないみたいな、
はあ
っていうところが本当にうわリアルと思って、この気持ち悪い感じ、あとちょっと中だるみがあって長く感じるけど映画は、うん、まあ、でもなんかああこんなことがあったんだみたいな、
なんかちょいちょいそのすごい重たい話とか難しい話でなんかすごい感心するんですけど、うん、時折見えるすずさんのネイルが、うん、あピンクだ、あ黄緑だみたいな感じで たまに内容が飛ぶんですよ、
カラフルみたいな
あ右と左で違うみたいな
あもう
不思議な
パステルカラ
ー、パステルカラ
ー、いやなすごいですね、なんかイメージが本当に何ですかね、本当にこんな難しい映画というか、うん、深い映画見るんだなと思って、そ
だから1回では分からないから、だから何回も見るんですけどね、
う
ん、
俺最近直近で見た映画アニメ映画のペンギンズですよペンギンズ妹と見たぐらい
優しいニーニーやん
一回で全部の内容理解できましたよ
あれマダガスカルに出てくる、
まあ、そうそれですそれです
めっちゃ
いい、あらすじ見るだけでいけるんじゃん、もしかして
全然いけるかわいい光線とかで
もうインセプションはもう本当に面白い、もうすずももうなんかもう今日もう見すぎて、あれなんか自分は今現実なのかみたいな、もう分からなくなってきたもんね、もう見すぎて、だからなんかこのインセプションの中で、この人たちは夢の中に入っていろいろする仕事だから、
はいはい、
夢と現実がやっぱ分からなくなっちゃう時があるから、現実か夢かを、なんていうの、分かるためになんかトーテムっていうやつ持ってて、
ちょっと待ってください。
何
知らん、難しい話に知らんの出てきたんで、ちょっとびっくりしちゃって。
そう、なんかトーテムっていう、なんか自分が、あの小さくて携帯できるもので、でもそれを相手になんか重さとか感触とか知られるとダメなんだけど、さ、自分なんか数珠みたいな感じ、人が触ったらダメみたいな、それ例えばなんかその中で出てくるのは駒なんだけど、
はいはい、
特殊な形した駒をシュッて回してずっと回ってたら夢で、
あ、
それがコロンって止まると、あ、現実だ今みたいな感じで首つけてて、
あ、
痛いみたいな感じですか、殴ると痛いみたいな、
ちょっとそれは、
あ、違うの、
どういうことですか、
だからほっぺつねるやつみたいな、
ほっぺつねって痛かったら現実みたいな、あれじゃないですか、
あ、なるほど。でもなんか映画の中では夢でも痛いから、
あ、夢でも痛いんだ、
そう、夢でもあの肩とかバーンって打たれて、えーってなって痛ってなって、
あ、なるほど。
でも完全に死ぬと目が覚めるんだけど、はいはい、夢から。でも中途半端に怪我して、
あ、なるほど。
でまたその夢の下の階に行くと回復するんだけど、この上の階で死んじゃうと、
はい、
下の階で残って
また虚無みたいな、
もう虚無になってしまって、もう戻れなくなってしまう、そういうなんか感じ。
これあの夢の中でコマ失敗しちゃうとかないんですかね
回すとき
シンプルにミスっちゃうみたいなあれ倒れちゃったあ、現実だ
そんな間抜けなことある
そんなないですねすいません、変な音振り方して
じゃあ一旦もう一回 CM 行きましょうかね。
はい、
はい、じゃあコメントもあのツイキャスでお待ちしております。では、はい、一旦 CM です。 78.0 FM 那覇。Your radio station. Okinawa.
どうもー、リクエストです。重大発表。来る3月26日第4土曜日テンブスにて19時よりオリジンお笑いライブ起承転結ボル312が開催されます。
そして
僕たちリクエストが起承転結卒業となります。
そしてそして
詳しくはホームページまたは SNS をチェック。
そしてそしてそして
当日会場でお待ちしております。
ウィビン、
みんな来てね
ー。はい、月曜オリジンアワーやっております。鈴鹿サーキットの鈴と
鉄筋ビビンバのリュウエと
同じく鉄筋ビビンバ正竹です。
はい、お願いします。
お願いします。
なんかメール来てるみたいで、
はい、
じゃあちょっとゲストなんですけど読んでもらっていいですか。
わかりました、はい、ラジオネーム沖縄大好きさんから
ありがとうございます。
ありがとうございます。鈴鹿サーキットの可愛いスーズーさん、
うん、
鉄筋ビビンバのイケメン正竹くん、ありがとうございます。ヒロインのリュウヘイくん、こんばんは。
ヒロインです。
はい、間違えてますねでもすぐ修正していただきたい、鉄筋ビビンバのお二人、引き続き参加お疲れ様です。いえいえ、すごい楽しんでやってます、うん、沖縄大好きです。さっきすずさんが鉄筋ビビンバのお二人に何して遊んでいるのかと質問されていましたが、
うん、
僕の頃はというと夏休みに学校のみんなでトロピカルビーチでビーチバーリー、ビーチパーリーして遊んでいましたよ、うん、他の人たちはボウリング行ってる人もいれば居酒屋で飲みに行ったりしてる人もいましたよ、
うん、
ラウアンも、就職して1年ちょっとしてからですが、同世代の職場の先輩と後輩と一緒にボウリングしたり、バッティングしたり居酒屋で飲んで楽しんでましたよ。あとさっき思い出話になりますが、僕が初めてすずさんに会ったのが、うん、僕が専門学生の頃で当時18歳、
うん、
で、すずさんとは1個違いということで、
うん、
でオリジンライブの後お見送りの時に鈴崎と初顔合わせしました、
うん、
あれから約9年経とうとしていますよという長文メールが届いております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごい、9年か、
うん、
怖いね、本当に年月は
そうですよ、早いですね。
でも知らねえだろお前
本当にもう、いや、ついなんか
ビーチパーリーなんか久々に聞いたわ
だからやね、
いや俺が読み間違えたんかと思った
パーリーって
ビーチパーリーあ、でもすず全然居酒屋とか行かないから。
そうなんですか。
うん、なんかお酒あんまり好きじゃない。好きじゃない、飲めるけどなんかいいって感じ、気分悪くなっちゃうからあんまり合わないのかな。
なんか飲 なんか言われてその格好してますなんか。やらされてます。
お金もらってますか。偉い人にお金払わされて。
イメージと違う。
チャラいかな。
なんかサーキーさんとかが服急に持ってきて、うん、今日これつけれみたいな。
サーキー黒幕。二人お酒とか飲む？
酒飲みますね。
何飲むの？ビールとか
です
よ。自分は炭酸飲めないので、なんかお茶割りだったりとかそういうの飲みます。
あ、そうなんだ。てかもうあの思ったんだけどさ、正竹めっちゃ顔ちっちゃくない？
あ、いや、そうそう、本当に
めっちゃちっちゃいよね。
正竹は小顔なんですよ。
本当に小顔なだけですよ。
ちょっとニヤニヤニヤ。マジか。もうすずもビールも飲めないし、うん、あのなんだっけ。ハイボールとか、
はいはいはい、
そんなのも飲めない。チューハイもなんかすごい悪酔いするから、うん、梅酒とかだったら飲めるけど全然ジュースがいいって感じ。
ああ、でもいますよね全然。
うん、
だから思ってるんですよ、その僕も一応お酒飲みますけど、うん、あの酔いたいから飲んでるみたいなところはあるんで。
あ、そうなんだ。
なんか、うん、お酒を美味しい美味しいみたいな飲む感覚は全然分からなくて、美味しいんだったらジュース飲むかなみたいな。
美味しいわけではないんだ
自分は。そうです、なんか、
あ、
自分はその酔うために飲んでるみたいな。
なるほどね。
だからノンアルコールビールとか飲んでるやつマジ意味わかんないじゃないですか。その俺と真逆のことをしようとしてるので。
確かに。
何と思っちゃって。
いや、もうなんかね、なん、うん、美味しくないっていうか、すずも酔えないから、酔えないっていうか、酔うまでにもう気分が悪くなる。もう3口とか飲んでも、もうなんかムカムカするっていうか、うーってなるから。
あ、でも結構今いるらしいですね、体質とかで
ね。え、
う
ん、
そう、確かに俺もそうなんですよね。
絶対嘘でしょ。
なんでその雑な合わせ方。いいよ急に。貫き通せよ。
分かりますわ。
もう2時間やってるからめっちゃ疲れてるでしょ。
雑にすんなよお前。先輩のラジオ呼んでいただいて、
さっきもらった差し入れも食っていいか。
おい、かしこなバカお前。人のラジオで
全然。おい、ね、鈴鹿さっきとの俺じゃんは自由だから。
じゃバカ。おい、
だけど青リング味です。
おい、
じゃあ鈴も水飲
む。おい、好きだ。夢夢からなんか回してみようかな。
あ、だからサーキーがいつも大変するんですよね。みんなが自由だから。ビッグノーズさんからなんか来てますね、
はい、
酒は美味しいから飲む、泡盛も味がしないと美味しくないけど強く作って記憶なくす笑う。
あ、でも
泡盛か、泡盛飲める？
飲めないっすね。
青森は綺麗に割った状態じゃないと無理ですね。
綺麗に割った状態
で、綺麗に割ったら、うん、あんまりその青森のなんかその臭みとか、うん、そういうのがない感じになるやつがあるんですよ。
濃いのは無理っすね。
だからそうっす、なんかおじいちゃんとかが飲んでるようなのはさすがにちょっと。
薄めに作ればってこと？
そうですね、綺麗に水といい感じの比率で割ったら
なんかあるんだ。
そうです、なんか普通にサクってなんか綺麗に飲めて酔えもするみたいな感じなんですけど、うん、なんか
酔うのが目的だもん。
そうですね。だからだけどその濃ゆいと、うん、もうあの美味しくなさすぎて逆に酔えないみたいな。
あ
みたいなの、
もうそれどころじゃないみたいな。
そこもあでもなりますね。すいません、メールがちょっともう一件来てるのでこちらも読んで大丈夫ですか？
あ、お願いします。
はい、スズさん、正竹さん、竜兵さん、こんばんは。
こんばんは。
ラジオネーム万代です。
あ、万代ちゃん。
万代さん、
万代ちゃんさんだ。万代ちゃんさん、
万代ちゃんさんっていうな。コロナ禍で友達に会うのも少なくなりましたが、20代の頃はよくバイトの友達と飲んだりしていました。うん、誕生日にバイトの友達から飲まないかって誘われて居酒屋に行って飲んで、しばらくしたら個室の明かりが消えてドリカムのハッピーハッピーバースデーが流れて、店員さんがケーキ持ってやってきてサプライズと驚いたら、ケーキは後輩の前に、友達みんな翌月が誕生日と思ってたみたい。万代誕生日いつって聞かれた時が第一の修羅場で、悪者になるの覚悟で、実は今日だわけよと答えたのも第二の修羅場でした。今となっては笑い話にできるけど、今もあの時の万代誕生日いつの答えにどう返事したらいいか分かりません。それでは放送頑張ってください。
ありがとうございます。
うわ、これはこれで飛んだサプライズ食らいましたね。特大サプライズでしたね。
かわいそう。
これ
誕生日、
ドリカムもテンパってたと思いますよ。
もうでも本当にすず居酒屋行かなすぎて、なんか大人になってからこのハッピーバースデーの歌があるって知って、ずっと知らなかった。ネタでなんか この使うみたいになった時に、え、なんでこの歌ってなったの、いやこれでしょって言われて、
あ、そうなんですか、ハッピーバースデーみたいなんですか、
そうそう、ドリカムのやつかな、
ドリカムのやつ、午前なんだ、レイジェ過ぎたらみたいな、
それそれそれがなんか定番っていうのを全然大人になっても知らなくて、行かなすぎて、
うーん、そうなんですね、なんか
行かないんですよね、
なんかもう一貫して意外だなって感じですねなんか
全部意外だな、
逆になんか、なんか僕らに対してなんかないですかね、その悪いイメージというか、
悪いイメージ、
それを払拭したいなっていうのも、うん、
あ、悪いイメージ、でももうね、竜兵はもうなんかすごい悪ガキに見える、
悪ガキですか、
なんかなんだろう、見た目が
見た目が、うん、悪ガキ、
悪ガキ、
いい子ですけどね、
本当なんか学生の頃とかすごいなんかなんか窓ガラスとか割ってるようないや本当にヤンキーみたいなイメージ、
いやもう同じ学
校、いや3枚しか割ってない
ですいや割ってんだよ、割ってんのかい割ってんだよ
3枚しか割ってないんで
そんなイメージもう全然本当にね絡まないから、
うん、
お利口さんだと思うけどそう、なんかいつもこの放送の入れ替わりの時、
はいはい、
いつも絡んできてくれるさ、
はい、
それはなんかめっちゃ可愛いなと思う、
あ
そう、自分はもう全然ないから、あ、お疲れっすって帰るタイプだったから、あ、いつもなんか一言なんか言ってくれる可愛いなって思うけど、まあ、悪ガキに見える、
あ、悪ガキ、
あ、いやでも本当に全然そんななんかよくしようとかじゃなくて、もう軽くポケモンバトル仕掛けるぐらいの感覚で多分言ってると思うんでこいつもてんてんてんてんみたいな鈴川サーキットが現れたみたいな感じだと思うんで、いい、全然
そう、もうだから鈴も人見知りだからさ、
うん、
もう最初の頃とかもう本当にどうやってなんか返していいのか分からなくて、前はねサーキーがいたから、
あ、そうい
つもサーキーが多分返してくれてたと思うけど、
あ、
まあ、適当にすると、あ、とか言って
だから俺らもだからその一ボケした後にサーキーさんがわーって突っ込んで、うん、ちょっといい感じの雰囲気になって、うん、通り過ぎた後にあのラジオ、うん、そのラジオ局の奥の方で、うん、いやーなんかスーズさんハマってんかったな
って思ってたんだ、
あのボケなハマってないあんまあれだったな、
ただ単に聞いてなかった
髪の色とかいじっちゃダメなのかな
気にそこはちょっと なんかやっぱりこだわりがあるからみたいな
もう本当にね、なんかもういつもスーズもうなんていうの、無で喋ってるから、
あ、
何もそう
言ってるんですけどね、なんかプリキュアの卒業生ですかって言って全然素通りされたりとか
嘘、あ、いや、それはダメだわ、素通りしてたんだ、だいぶダメだね、
新しく K-POP のグループ作ったんですよね
これまたスルーして
スルーし
てやっぱ作ってなかったっぽいぜ
嘘に言った、
言いました言いました、
嘘で素通り、
素通り、
やば、
あ、お疲れ様です
やばやばいやつやん、よかったじゃないからね、無視してないからね、ただ単にポケってして聞いてるだけだからあ、挽回しとかないとね本当に、
いやいや本当に、
あ、なんか メルボルンリーダーさんがさっき戻ってきた時にまた鉄筋ビビンバゲストに呼んでほしいって、
ありがたいです本当に、
ね、なんならもうさっきと3人でやってもいいし、
いや
休んどくからさ
疲れてる疲れてるじゃないですかサーキーさん来たらな、俺の出番がなくなってしまうから
サーキーすごいからね、
サーキーさん
も、あ、でも早い、もう54分、
もう、もう終わり、
もうほすずもう本当に1週間めっちゃ悩んでて、やばい、はい、鉄筋ビビンバの2人が来るかと思って、
ちょっと嫌そうな
嫌なんだ
かどうしよう
絡みづらいから
絡みづらい
絡みづらいなと思って全然そんなことなかった、
あ、よかったですよ、
楽しかった
です
、
楽しかったです、
一方的になんかすずの話聞いてもらったみたいな感じになっちゃって、
いや全然俺らもその先輩と絡む機会がもう今はないので、ほとんどコロナ禍でその打ち上げとかもないですし、そのこの稽古とかもないですし、だからその先輩がどんな感じの人かってね直接その聞けるっていうのがなかなかないんで、だ今日はすごくなんか勉強になりました、
あ、よかった、でも多分すずの第一印象がもうなんかね多分悪くなかったかな、大丈夫かな、
いや大丈夫、本当にカラフルな、
言わされてるかすごい大丈夫ですみたいな、
いやなんかでもなんか、
うん、
陰と陽の部分があるんだなって分かりました、
あ、でもそうかもね、あ、そう
です、意外とおとなしい部分があったりとか、
うん、おとなしい部分、
大人なんかおとなしいというか趣味とかを映画見るとか人見知りだとか、
あ、なるほどね、
だけど髪の色明るい、爪染めてる、派手な洋服着てくるみたいな。
矛盾してるよね、多分。人に会いたくないって言って目立つような格好してるから。
なんか不思議な方だなと思いました。
はい、
はい、今週のオリジナルです。はい、
ありがとうございました。
はい、楽しかったです。はい、じゃあまたいつか来てくださいね。
はい、はい、ぜひ呼んでください。
急に音楽かかったから目覚めるんかと思った。
あれ、イン何でしたっけ。
覚えとけ、覚えとけ、喋るんだったら覚えとけ。
見てくださいね、
暗
いてる嘘。はい、はい、じゃあまた来週も聞いてください。お相手は鈴川サーキットのスズと
鉄筋ビバのリュウヘイと
鉄筋ビバマサギでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。